あのクリスマスの礼拝をご一緒に守ることができまして、心から喜んでおります。私たちのこの御国伝道所は、しばらく前から日本キリスト教団上原教会との合併の話が進んでおりまして、向こう先方の方々から大変好意のあるお申し出がございまして、いろいろと話し合った末に喜んでそういう道をご一緒に歩んでいきたいと、こういうことで今まで何遍か共同の集まりをいたしました。修行会などもいたしました。で、そういった折に来年の5月か6月頃には新しい街道が上原に完成いたしまして、そこで新しい歩みが始まるわけですけれども、そこで始める礼拝の順序のこととか、どういうやり方をするかとか、そういったことについて折々話し合いを進めております。で、その時に、この10月の、収容会の時にも話題になったんですけれども、私たちの、仲間の中から、礼拝の中で使徒信条を、告白するということがあった方がいいのではないか、で、これ世界中の教会と連帯するという意味でもその方がいいのではないかという意見が出ました。で、そこまではまだ決まっていないんですけれども、とにかくそのことについて考えるという機会が必要であろう。それで 2,3 回前からこの私たちのこの礼拝では使徒信条についての連続の公開説教という形で私がお話をしております。で、今日はそれの多分3回目だったと思いますが、ちょうどクリスマスにあたりますので、聖霊により手宿り乙女マリアより生まれという、そのところについてお話をしたいと思っております。で、使徒信条につきましては玲子さんがこういう紙を用意してくださいまして、そこに全文が印刷してございます。で、それの最初の一行の上の方ですね、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと、ここのところは普通第一項と呼ばれておりまして、父なる神に対する信仰が告白されている部分です。比較的短いところですね。そしてその次に、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ずというところから、終わりから2行目のところ、賢いより来たりで生けるものと死ねるものと裁きたまんというところまでは第2項というふうに呼ばれておりまして、そこはイエス・キリストに関する信仰が告白されている部分です。そしてその後が第3項でありまして、聖霊に関する信仰の告白ですね。今日はその第2項の2番目の部分なんです。イエス・キリストという方に関する信仰の告白です。昔からここのところはですね、ことに乙女マリアより生まれというこの項目はなかなか問題がございました。私は確かなことは知らないんですが、学生時代に国際キリスト教大学にスイスの著名な神学者であるエーミル・ブルンナー先生が教えに来ておられまして、1年間教えておられましたけれども、その方は大変大きな影響を残された方ですが、その方はどうも使徒信条を唱和するときにこの乙女マリアより生まれっていうところをあまり大きな声では言わないという噂が学生の間に伝わりまして、私は確かめたわけではないんですが、確かに講義の中であるときあまり、このことを積極的に取り上げないというような感じでお話をなさったことがあります。で、最近これも聞いた話ですが、 先週でしたか、あのアメリカに暮らしておられる私どもの古い仲間が、この礼拝に出席されまして、そのここのところですね、乙女マリアより生まれというのはアメリカのある教派では最近この項目を削除したということを聞きました。でそれもまだ私は確かめてないんですが、その方のお話ですとそういうことでした、どうもやはりあのここのところはつまずきに満ちておりまして、 あまり、何かこう信じられないと、そういう方々がことにこの現代のこの社会では多いようであります。私たちはこのところをどういうふうに考えて、いったらいいでしょうか。私は一つの点から出発をしたいと思いますが、例えば福音書です。新約聖書に福音書がございまして4つございまして、一番古いのはマルコと呼ばれる福音書ですね。マルコという人が書いた福音書です。でこの福音書にはイエスの誕生の物語は全く出てきません。でこの誕生の物語を書いているのはマタイとルカです。でヨハネによる福音書というのはいくらか哲学的な抽象的な形でそのことを述べております。ですから最も古い福音書にはこの話がなかったっていうことが一つの私たちの考えの、出発点になると思いますね。でそれはどういうことかと言いますと、この乙女マリアより生まれというふうなことに関してそれを信じないとか、そういう項目は捨てても構わないとか、そういうことではないんだと思います。そうではなくて、私は、こういうふうに思うんですが、福音書を書いた人、マルコもそうですし、この物語を書いたマタイもルカもそうだったと思いますけれども、このイエスという方の事件と言いましょうか、この世における生き方、そしてその死に方、そういったそのすべてですね、このイエスの事件に非常に心を打たれて、これは福音書記者だけじゃなくて初代の教会の人たちはみんなそうだったと思うんですけれども、非常に深く心を打たれて、それに揺り動かされて福音書を書いた。でマルコは誕生物語を書いてはいませんけれども、福音書全般にわたってこのイエスという方の生き方には何か非常に新しい特別なものがあるというふうに感じていたと思います。ですからイエスが十字架にかけられて亡くなったその現場に居合わせたローマの兵士が実にこの人は神の子であったと、そういう感想を漏らしたとマルコは書いていますが、おそらくはこれはマルコ自身がやはりイエスの生き方からそういう印象を受けたんだと思いますね。本当にこの人は神の子であった、そういうですから何か抽象的な神の観念とか概念とか理念とかそういうふうなものから、話を進めているのではなくて、歴史の中で起こった一つの事件、イエスの事件、そこから強烈な印象を受けて、福音書も書かれましたし、そしてこの使徒信条というものも基本的にはそこから出てきていると私は信じています。使徒信条を一人が書いたわけじゃありませんけれども、使徒信条がまとまってくる段階で、それを書いた人々はイエスの事件、それに心を動かされ激しく打たれるというところから出発をして、そしてこの方こそイスラエル民族が待ち望んだメシアであるというふうに信じた。 ですからイエスは神の子であるとか主なるキリストであるとかそういう告白が出てきたわけであります。我はその一人も我らの主イエスキリストを信ずる。で、元になっていたのはイエスの事件でありまして、何らかの神の観念ではありません。で、この信仰がさらに、今日のところですが、主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれというそういう表現を生み出したんだと思います。ですからこれはイエスの事件によって呼び起こされた、彼らの信仰の表現です。ですから処女降誕というものが歴史的な事実としてあったかどうかということはあまり大きな問題にはなり得ないことですね。そういうことを強引に言い張る人々がおります、キリスト教徒の中に。で、それは大して意味のないことではないかと思います。それから逆に処女降誕なんていうことは生物学的には不可能であるという、そういう理由で丸ごとこれを否定しようとする人々もいます。で、これも同じように正しくはないと思います。で、イエスという方の事件に触れてその深い感動から出てきた信仰の表現であると、そういうふうに考えたらいいんじゃないでしょうか。で、この聖霊により出宿り乙女マリアより生まれというそういう告白はそういう性質のものだったと私は思いますが、で、これはですから新約聖書に書かれている言葉をもし引くとするとヨハネによる福音書の一章の最初の部分ですね、そこに書かれてある言葉を表現したものだと、こういう形で表現したものだと考えてよろしいと思います。ヨハネによる福音書1章の、14節ですね、163ページです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。このいわゆる受肉ということですが、その神が人となったというその受肉の奇跡ですね、これを表現したものだと。で、ある本に書いてあったことですが、ニカイア神条というのがこの使徒神条の前にありまして、第4世紀の初め頃ですが、そのニカイア神条の最も古い形では、ここのところは、こういうふうに書いてあったそうです。単に我々の救いのために下り受肉し人となり、単にそう書いてあったそうですね。で、これは何か少し概念的な書き方であります。で、使徒信条はそれよりもはるかに色彩豊かな表現で受肉の奇跡を語っていると、こう考えてよろしいんだろうと思います。で、愚かで罪深い人間から見ると無限に遠く離れていると思われる神が人となって私たちのもとに来られた、私たちの間に住まれた、私たちと一緒にいたもうという、その受肉ですね。で、イエスの生き方死に方のすべて、そして彼の愛と真実、それはまさにそのことを私たちに知らせたのではなかったでしょうか。ですからそれは人類の歴史においては非常に新しい、全く新しい事件であったのでありまして、人間の世界の中から自然に生じてくるような出来事ではありません。根本的に新しい出来事です。で、そのことを、その聖霊によって宿り乙女マリアより生まれというそういう言葉で表現しているんだと思いますが、私はここで今日お読みいただきました旧約聖書のイザヤ書の言葉に特に注目したいと思います。イザヤ書の9章です。そこにはあの 全体は先ほど読んでいただきましたから読み返すことはいたしませんけれども、ここを読んでおりますと、人間のこの世界が不正に満ちているということにまず注目させられます。人の世界はしばしば闇であり、死の影の地で、死の影の地、土地であります。一説に闇の中を歩む民はと書いてあります。それからその次のページに行きますと、死の影の地に住む者の上にと書いてあります。私たちの世界はしばしば闇です。そして死の影の谷、死の影に覆われています。そういうところを私たちは歩いています。詩編の23編に言われますように、死の影の谷、そこを私たちは歩いています。それから3節には、彼らの覆うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の無知と書いてあります。つまり私たちの世界では、常に高ぶった者たちが権力を手にしている。そして高ぶった者たちが富を吸い上げている。貧しい弱い者の肩にはくびきが負わされている。彼らは杖で打たれたり、鞭で虐げられたりしています。このような不平等はいつまでも克服されることがありません。私たちの世界はそんな風です。私たちの国のことを考えてみてもそうです。弱者がいつでも弱い、立場に置かれ、そして、ひどい目に遭います。いつになったらそのような不平等がなくなるんでしょうか。解放の神学者のグティエレスが、構造的不正ということを言いました。構造的な暴力と言いました。この社会にはそういう構造そのものが暴力的であるというふうな問題が満ち満ちておりまして、そこでは弱いものが泣いている、そういう世界です。闇の中を歩む民、それから死の影の地に住む者で、こういう世界ではまた、戦いが絶えることもありません。ですから、4節には地を踏み鳴らした兵士の靴と書いてあります。血にまみれた軍服と書いてあります。でそういうものが我々の世界では絶えずあります。兵士たちの靴がこの大地を踏み鳴らす、軍服がお互いに血にまみれる。しかし預言者はイザヤは、そういう世界の中に神の力によって全く新しいことが始まると信じていました。キング牧師が私には夢があると言いましたが、そういう夢を彼は持っていました。そういうことがやがて完全になくなる日が来るだろう。神の力によって全く新しいことが始まる。ですから一節に、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。でこれは過去形で書いてありますけれども、預言者の夢です。で心からの希望です。そして信仰です。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。そう書いてあります。そして3節を読みますと、彼らの覆うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの日のように折ってくださった。 そういうものはおられるというんですね、暴力的なものは。で、4節には、地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ、焼き尽くされた。暴力的なものが終わる。そして平和が来る。で、こういう全く新しい世界の出現を、イザヤは、非常に印象的な言葉によって、受けています。それが5節です。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。一人の子供が誕生する。緑子が誕生する。そういう形で歴史の中に新しいことが神の力によって始められるということをイザヤは語ったのです。同じことをマタイは言っています。マタイの福音書の先ほど読んでいただいたところを読みますと、マリアが身をもって男の子を産むということを言った後で、これは同じイザヤ書の7章の言葉ですけれども、23節に見よ、乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。で、一人の赤ん坊の誕生という、そういうイメージで新しいことを語っています。で、私はこういう語り方を使徒信条もやってるんだと思うんですね。さっき話しましたように、ニカイア信条の古い形では、我らの救いのために下り受肉し人となりという、そういう語り方をしてましたけれども、こちらの方は、まあ、あえて言えば色彩があまりありません。生き生きとした人間の世界の躍動がそこには伝わってきません。概念的です。しかし使徒信条は言います。聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれる。で、新しいことが始まるということをそういう形で表現した。で、このことは素晴らしいことではなかったでしょうか。受肉の秘儀、それを乙女マリアより生まれという形で告白せずにはいられなかった。イエスの事件に動かされた福音書の記者たちも、生身の女性マリアの受胎と出産の物語、それを書かずにはいられなかったように。聖霊によって宿りというのは、イエスという存在、イエスの事件というのは、人間の世界の中に内在する可能性によって自然に生じてきたものというのではなくて、全くただ神の力によって新しくこの世界の中に始まったこと、起こったことだと、そういうことを言っています。聖霊によって宿ったというのはそういうことです。で、彼の父親、系図の上では父親であるヨセフは全く出番がありません。で、彼はカール・バルトの言葉を借りますと、ヨセフはイエスの肉体上の父であることを締め出されたと書いてあります。名簿の上ではお父さんですけれども、全く何の役割も演ずることはできないんです。で、それはただ神の力によってということでしょう。聖霊によって新しいことが始まった。そして乙女マリアより生まれっていうのは、しかしそれと表裏の関係にあるかもしれませんけれども、一人の生身の女性の体から生まれてくる。現実にこの世界の中に一人の人間として生まれてくる。そして我々と共に生きられた、そういう方であった。現実の人間であった。決して観念としての人間ではない。私たちと同じように、いろ ろいろな苦しみに遭われ、私たちと同じように嘆き悲しみ、そういうことを経験して私たちと同じように死んでいかれた方、しかし私たちに先駆けてよみがえられた方だから、それは全く神の力によって起こった新しい出来事なんだけれども、しかし現実にこの世界の中で起こった出来事でもあると、こういうことをこの使徒信条は私たちに語っているのではないかと思います。今日この使徒信条第2項の2つ目の言葉、主は聖霊により出宿り乙女マリアより生まれ、そのことによって私が考えさせられたことをお話し申し上げました。